聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書8章31節32節あります。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由をさせるであろう。今朝は年老いてなお自由にさせる言葉と題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も主を賛美しながら共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。いつものことではありますけれど、変わりなきご愛の中で私たち一人一人を祝福し、また恵みを与えてくださるあなたのことを心から感謝し、私たちの礼拝をお捧げしたいとこのように思っております。私たちにとってあなたは喜びでありますけれど、私たちが捧げる礼拝があなたにとっても喜びとなれることを願っております。そういう意味では礼拝に参与してます一人一人が心の中にある精一杯の思いを主に捧げることができ、また心を一つにしながらあなたのことを仰ぎ見ることができますようによろしくお願いいたします。今日も与えられた御言葉をこれから共にいただこうとしておりますが、あなたの御言葉だけが私たちを神の子としてふさわしい心や思いを与えてくださるものであり、またご聖霊が私たちの中で働くにあたって唯一用いられるのがあなたのお言葉であるということを思います。今日もその命のお言葉をいただけることをありがとうございます。どうぞ一人一人の中に働かれるご聖霊がそれぞれの中で御言葉を深く理解し受け止めることができますように、また自分のこととしてあなたの御言葉を知ることができるように助けてください。また御言葉を通して働かれるご聖霊を通して、私たちが神の子にふさわしい心や思いを持つに至るようによろしくお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、今日はヨハネによる福音書の8章の31節32節を通して語らせていただきたいと思います。いつものことではありますけれど、礼拝の中で集いました方々、カデナ教会にはカデナ教会に集う人たちがあり、あるいは至るところの教会ではそこに集まる方々に対してそれぞれ違う人たちが集まりますので、天の父なる神様はそれぞれの教会の牧師にそれぞれの群れに対してはここから伝えなさいと御言葉を示してくださっていることと思います。そういう意味で私たちの群れにはヨハネによる福音書の8章の31節32節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を共に聞いていきたいというふうに思います。さて、この日本ではですね、敬老の日が、明日ですかね、敬老の日ということになっています。教会においてもたくさんの高齢者の方々、尊敬する方々がいらっしゃいますが、そういう先輩たちがいらっしゃることによって私たちの教会もたくさんの恵みを受けております。そういう意味で 改めて高齢者であるということがどういうことなのか、また幸いな高齢者として生きるということがどういうことなのかということも含めまして、今日の御言葉を通して語らせていただきたいと思います。まあ、教会でこの高齢者の方々についてメッセージするときに、具体的に誰々さんという話をすると、じゃあ誰々さんは私の言葉ということにもなりかねませんので、そういう意味では今日は私が思い出の中で嘉手納教会のメンバーではないそういう高齢者のことで思い出す方々のことをお話ししたいというふうに思います。私はですね、自分自身ができることであれば本当にこの周りの人たちを和やかにさせてほっとさせるような、そういう笑顔の人、まあ、そういう高齢者になりたいなというふうに思っております。理由があります。私は20代の前半にある病院の老人病棟で働くことになりました。リハビリの助手として働いてたんですけれど、その中でですね、もう100歳だったと思いますけど、とてもですね、もう笑顔そのものがとても素敵なですね、こういうおばあちゃんがいらっしゃいました。まあ、クリスチャンですから本当はこういう言い方していけないんでしょうけど、あまりにもですね、その笑顔が美しいというか魅力的なもんですから、そのおばあちゃんを前にするとなんかこうして手を合わせて見たくなるぐらいのですね、不思議な笑顔をする人だなというふうに思いました。まあ、ただこの方はですね、笑顔はとっても素敵でしたけれど、その笑顔に惹かれてですね、近づくとですね、怖いことが一つあるんですよね。もう100歳ぐらいのお年寄りなのに、この指ですよね、指、この指が岩でできているような指でですね、で力があるんですよ。で近づきすぎるとですね、癖でしょうけども、これでギュッとこうしてひねってですね、いわゆるチンチ切るわけですよね。これが痛いのなのととも痛いんですよ。ですからこのおばあちゃんのことを思い出すと、ああこの笑顔になりたいなと思いながらですね、これだけは真似しないようにしようかなというふうに思いますね。とてもそういう素敵なこの笑顔に出会ったということは、まあ、私自身がそうなれるかどうかは分からないですけれど、でも将来そういう笑顔が笑顔の人になれたらいいなというふうにやっぱり思いますから、少しずつ少しずつ影響は受けていくんだろうなというふうに思います。でもう一人はですね、同じ100歳ですけど、この方は熱心なクリスチャンでした。で多くの人たちはもう100歳って言ったらですね、明日明後日向こう側に行ってもおかしくないというぐらい、ある意味では死ということにとても近いところを生活している人というふうに言うことができると思います。ところがですね、この方はですね、死の死についてお話をすると、もう死ぬことは楽しみなんですという、こういう話をしてニコニコしながらお話しするんですよね。若い時にですね、聖書の言葉に触れて、ああこれ本当も本物だと思って心からですね、その御言葉を信じた時から、もう私には罪が許されて、そしてまた天国が用意されているんだということを本当に心から信じている、まあ、こういう方なんですね。ですから死ということを考えた時に、以前であればとても不安でしたけれど、でも今はそういう怖さではなくて、死の後に続く世界があまりにもですね、聖書の言葉を通して彼女にとっては大きな希望になりましたから、ですから死の話をするとですね、とても一段とニコニコしながら話を始めるわけです。そうすると先に亡くなられた方々にお会いしたいという話も出てきますし、またペテロ先生ですね、ペテロさんと会ったら質問したいこともあるんだとかですね、そういうお話でしたね。ですから死ということに対しての恐れがですね、1ミリもない まあ、そういうような人でした。ですから100歳ですから、身体的にはあちらこちら弱さもあり、普段は車椅子を使うという形ではありましたけれど、でもとてもですね、幸せそうに元気に過ごしていました。でその彼女がですね、このまあことで思い出す、本当に見習いたいなと思うことはいろいろあるんですけれど、家族のことをですね本当に心から愛する人でしたね。ですから朝目が覚めたら神様に対して朝の挨拶をして、それから今度はお祈りに入るわけです。でお祈りに入ると自分の子供たちのこと、そして孫のこと、そしてひ孫のこと、もう100歳ですからね、もうことごとく一人一人の名前を挙げてですね、全員の名を挙げてお祈りをするという、こういうことですね。その後にまた沖縄中のですね、自分が知っている牧師たちの名を挙げては全員のために祈ってくれているということですね。で私も駆け出しの牧師となりましたので、そのことも覚えてくださって、この祈りのリストの中に私も加えて祈ってもらっているということを本人から聞いたことがあり、とても嬉しく思うことがありましたね。そしてその人はこの老人福祉施設の方に入所していたんですけれど、同じように高齢者の方々がいるんですよね。そうするとこのたくさんの高齢者の中で一番最高齢のその人がですね、一番輝くようなこういう生活をしているもんですから、このちょっと表情に陰りのある、ちょっと不安があるという、こういう後輩たちといってもですね、90、80というこういう人たちですけど、そういった方々がその彼女のところに入れ替わり立ち替わりですね、訪ねてくるわけですよね。なぜか自分の心の中に不安がある、心配がある、死ということに対しての恐れがある。でもこの方はですね、本当に心から神様のことを信頼しているので、死ということに限らず人生のありとあらゆることに対して神様を信頼するという、こういう生き方をしておりましたから、彼女のところに行くとですね、彼女は必ず言うわけですよ、大丈夫だよということをおっしゃるわけですよね。そうするとこの彼女のこの笑顔と、そして大丈夫なんだよということを言ってくれるその人の言葉がですね、とても嬉しいもんですから、あるいは力になるもんですから、次から次へと同じ施設の中の高齢者の人たちが、まあ、訪れてくるという、こういう状況でしたね。そういう高齢者の方々を、私たちが自分自身の一つの憧れとしてですね、こういう年の取り方をしたいものだな、ぜひそうさせてもらいたいと、こう未来に対して希望を持つことのできる、こういう高齢者との出会いというのは、私にとっても大きな出来事だったなというふうに思います。まあ、私も長く高齢者の施設で働いておりましたから、年を召された方々の言葉の中でですね、あんた方若い人たちはいいね、年取るもんじゃないよという、こういうことをおっしゃる方もいましたね。でそういう話を聞きながらですね、年取るなよって、年取らない方法があったら教えてほしいんだけど、どんなしたら年取れないのと、まあ、言ってしまったら意地悪なことになりますから言いませんけれど、でも年取るなよと言われてもですね、私たちは年を取るわけですよね。で私も66になりましたから、あと30年生きたとしたら96ということになりますね。確実にこうして年を重ねていくわけです。そうすると年を取るということが、まあ、ある意味では不幸なことだのように言われてしまうとですね、それを聞く、若い人たち後輩からすると、私たちが今は若くても最終的にたどり着くのはここに来るなよと言われたところに行き着くのかとこう思わされるとですね、やっぱり希望を失うことになるのではないかというふうに思います。 ですから私は寝たきりになったとしてもですね、体が不自由になったとしてもできることであればですね、訪ねてくる若い人たちに対しては年を重ねることは幸せなことだよ、早くあなた方もお年寄りになりなさいねとこのように言えるようなですね、こういう人として生きていきたいというふうに思うわけです。年を取られてですね、あれこれすることはできなくてもですね、私たちの後を追ってですね、成長してくる方々に対してこの生涯にわたって希望を与える、また希望を見せてあげられる人たちというのはやはりこういう年を取られた方々ではないのかなというふうに思います。まあ、幸い嘉手納教会はこういう高齢者になりたいなと思わせてくれる方々がたくさんいらっしゃいますので本当に感謝なことですけれど、まあ私も前期高齢者ということになるんだと思いますけど、一応は日本国の中では高齢者のに片足を突っ込んだみたいなところにいますから、ぜひ私自身も若い人たちが憧れるようなですね、憧れないまでも、まあ、好きなこういう高齢者になりたいなというふうに思います。まあ、そういう意味では先ほどの100歳の方の話をしましたけれど、彼女はですね、要するに信仰を持っているのでもう死に対しての不安がないんですよ。言うなれば未来に対して、ね、これからの先の人生に対して不安がないんですよ。そうではなくてなおその後に続く希望までを見出してるんですよね。で、そういう彼の姿がですね、不安を持っている、心配を持っている、そういった人たちに対して心を解放してください、ね、心を解放しまた前を向いて進むことができるようにですね、してくれてたものを見ながらですね、やっぱり年を取られた方々のですね、働きというのは若い人たちが心配でですね、なんか前に進めないというこういう状況の時に大丈夫だよ、神様がいらっしゃるよ、必ず良いことになるよ、またこの辛いこともあなたの力になるよ、そういったことをですね、しっかりと若い人たちに言ってくれるのであれば、そういう御言葉を持ち、また人生経験の豊かな方々の言葉を通してどれだけ若い人たちのですね、心が解放されて、心配や恐れから解放されて、じゃあ頑張りますというふうになれる、まあ、そうなるんだろうなというふうに思いますし、また御言葉を持ち高齢になったことによって本当に人生の中で重要なことは結局こういうことだな、こういうことは取るに足らないことだなって、そういうことを知る人になりますから、そういう意味では若い人たちがですね、いろんな思い悩んでることの中でこのことは悩みなさい、このことは一生懸命考えなさい、でもこのことはどうでもいいことだよと、このように私たちの心を整理して、ね、整えてくれる、そういう役割をすることができるのも高齢者ではないのかというふうに思います。私たちはですね、命が与えられていますから、本当は自由に生き生きと生きていくことが望ましいのではありますけれど、でもなかなかですね、私たちは心の中でいろいろ思い悩むことを通して生き生きと生きていい一日が与えられても沈んだ顔で生活するということもありますし、険しい顔をして過ごすということもある、そういう心の縛りをですね、高齢者の方々が解いてくれるんだったら、ね、それを取り除いてくれるのであれば、どんなにか若い人たちにとって高齢者というのは、また人生の先輩の方々というのはありがたい存在ではになるんではないかというふうに思うわけですね。まあ、そういう意味で私は高齢者の方々の働きの一つとしてですね、後に続く人たちの心を自由にさせて、そして生き生きと人生をそれぞれの年代にふさわしく生きることができるようにサポートしてあげる、 そういう働きをしてくださればというふうに思うわけですね。まあ、我々は日本では敬老、年を取られた方々のことを敬いましょうということではあるんですけど、でもわざわざですね、本当は私たちが皆さん高齢者の方々を敬いましょうと言われてですね、この敬うということではなくて、本当に高齢者の方々が御言葉を持って、そして生き生きと生きることができるのであれば、そのことを通して若い人たちに対して与えてあげるものが本当に多くなるんですから、そうすると求められなくてもですね、若い人たちは当然のことのように、人生の先輩の方々、そして一番上にいる先輩の方々、この方々が自分たちにとってどれほど大きな存在なのか、またその方々を通してどれだけ私たちが、様々な恩恵を受けたかということが分かるんですから、敬うのは当たり前、それは自然なことであるというふうに思わせれるわけですよね。まあ、そういうふうに、教会に育つ若い者たちがですね、年を重ねれば重ねるほどに、教会の中にいらっしゃる高齢者の方々を心から敬うことのできる、まあ、そういうものであってほしいと思いますし、また敬われて、当然というほどにですね、素晴らしい高齢者として、皆様が、なお成長してくださればというふうに思います。さて、この若者にですね、自由を与えるという話を少ししましたけれど、そもそも自由というのはですね、どこにあるんだろうか、そこら辺のところですね、今日は少し考えてみたいですよね。今日の御言葉で、ヨハネの福音書の8章の31、32、イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。イエス・キリストの言葉のうちにとどまっているんだったら、私の弟子だよ、本当の弟子だよとイエス様が言われた後、32節で、また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろうとイエス・キリストは言われたわけです。もし私の言葉にとどまっているんだったら本物の私の弟子だ。でももし御言葉にあなた方がとどまっているんだったら真理も知ることができるであろう。そしてその真理はあなた方を自由にすると言ったわけですよね。そうすると二十歳の頃にですね、御言葉を聞いて、でそれにとどまる、さらに、御言葉を聞いて聞いてその御言葉にとどまるということを重ねていくということを、私たちがしていくのであれば、年を重ねれば重ねるほど私たちは真理を知ることになり、そして真理を知るということは私たちを自由にするとおっしゃっているわけですから、ですから年を重ねれば重ねるほど、要するに高齢者になればなるほど、私たちは最も大きな自由というものを持って生きることができるようになるんだなということをイエス・キリストのお言葉を通して知ることができるわけです。信仰を持って30歳になりました、40歳になりました、それ以上に御言葉を持って50になりました、60になりました、御言葉に中に生きて80になりました、90になりましたとなったらですね、当然この御言葉に基づいて、受け止めるのであれば、最も自由な心を持って、生きるのが高齢者であるということになるわけですよね。ですから私たちはこの社会の中にある高齢者の姿を見て、それを私たちは当然と思って真似ようということではなくて、御言葉に基づいて私たちは本当の高齢者というのはどんな姿を、どんなものになるのかということをしっかり捉え直していくということは大切なことだというふうに思います。ですから私は今66になりましたけれど、自分の感覚としてもですね、まあ、体は少しいろいろあって不自由にはなりましたけれど、でも心という意味においてはですね、 やっぱり若い時に比べると格段にですね、自由な心を持って生きることができるようになっているということを感じますから、ですからある人たちは 若い時のようになりたいと言うんですけれど、私は若い時のようになりたいと思ったことがないんですよね。今で感謝なんです。それよりも、ああもっと早く年を取って、今自分自身が経験しているもののさらに上積みされたものをですね、体験させてもらいたいと思うとですね、あまり信じてもらえないんですけど、早くもっと年を取りたいと実は思っているんですよね。ですからそういう意味では、今日の御言葉を通して御言葉があなた方の中にとどまっているのであれば、あなた方は真理を知るようになる。そしてその真理はあなた方を自由にさせてくれると、こう書いてあるわけですから、私たちは信仰を持って年月を重ねれば重ねるほどに、イエス様がおっしゃった自由というものを手にしたいものだというふうに思うわけです。で、その自由ということの時にですね、まあ、2つの自由ということを考えてくださったらいいのかなというふうに思います。一つはですね、自分の心、ね、自分の心の中に存在することができる自由ということですね。これは有名な聖書の言葉ですけど、パウロという若い人がですね、イエス・キリストを信じて、そしてやがて世界にこの福音を広げていきましょうと大きな働きをしましたね。で、そのパウロという人は聖書の中、新約聖書の中でも数多くの言葉を書き記して残している人です。でも彼はですね、正直に告白してますよね。私はしようと思っている、ね、やろうと思っている善を行うことができず、かえってそれをしてはいけないと思っている悪を私は行ってしまっている。自分はなんと惨めなものだろうかというふうにパウロは言ったわけですよね。要するに簡単な言葉を言うと、彼の心の中には自由がなかったということです。不自由だったということです。やろうと思っているのにやれないという話になるんですから不自由じゃないですか。そしてこれ やっちゃいけない、やめるんだと思っているのにやめられない、止まらないみたいな話になるわけですよね。ですからパウロがイエス・キリストに出会った時の初期の頃にですね、彼の心を大きく悩ませていたのは、自分の心がなんと不自由なことかということだったということです。そしてこの正しいこと、良いことを行おうとしているのにそれができないっていうのはどういうことかといったらですね、それをしようと思っている言葉もあるんですよ。ところが私たちはこれをしようと思っているその横からですね、でもそれをしたら損にならないか、それをやると言って失敗したら恥かかないか、それをやってしまったら誤解されてみんなから嫌な思いされさせられないか、そういう別の言葉がですね、心の中で響くんですよね。ですからやろうという言葉とやるなという言葉が自分の心の中でですね、せめぎ合ってですね、結局私たちはどうすることもができないという状況になっているということなんですよね。ですからこのイエス・キリストが、私の言葉があなた方の中にとどまっているならば、あなた方は真理を知るし、で自由も持つことができるよと言われたんですよ。要するにね、私たちが兄弟互いに愛し合いなさいという言葉を聖書から読みました、読みましたけれど、それを実行しようと思っているんだけど、なんでそんなことをするんだ、こんなことしたらお前あれする予定だったのができなくなるんじゃないかとか、いろんな言葉が浮かぶわけでしょ。要するに 私たちの中には神様の言ってることに従おうという言葉もあるけれど、それに従わない方がいいんじゃないかという言葉も、自分の心の中に2つの言葉がですね、いつも入り混ざってるということなんですよね。違う言葉を持つとですね、私たちの心の中ではいわゆる葛藤というのが生まれるんですよね。その葛藤というのが生まれた時には我々は何もできないということになるんです。それでイエス・キリストが私たちに対して、私の言葉のうちにとどまっていなさいというのは、私たちが自分自身の心の中で、例えば兄弟互いに愛し合いましょうという言葉があるんだったら、自分自身の心がその言葉だけになっている、その言葉が自分の中でその言葉だけが存在するほどに、その言葉を何度も何度も自分の中に思い巡らせながら、こうすることが当然というほどにまでその御言葉を持つ、その御言葉の中にとどまるということなんですよね。これは皆さんが知ってたらいいと思いますけど、私たちは繰り返す言葉に必ず影響されます。一回しか聞かない言葉にはほとんど影響されませんし、すっかり忘れてしまいます。でも積極的な言葉であっても、それ否定的な言葉であっても、繰り返し繰り返し聞かされる言葉は、それが本当か嘘か関係なしに、私たちはそれを信じてしまう、あるいはその言葉から逃れることができず、その言葉のように考え、その言葉のように行動してしまうということなんですよね。ある方が言ってましたけれど、どんなにポジティブなですね、積極的な明るいですね、そういう家庭の中に育った子どもたちであっても、もう高校を卒業するまでの間に、その人たちの 80% ぐらいはですね、否定的なネガティブなですね、そういう言葉思いがその心の中に定着しているというふうに言われていますね。ですから私たちはですね、どうせできない、どうせダメだ、お前はこの程度だみたいなですね、いろんなことを、いろんな言い方はありますけど、そういうことを積極的なポジティブな家庭の中でもそういう影響を受けてしまうんですから、ましてやそういう家庭ではない家庭であれば、ことごとく否定的な言葉をですね、聞かされて、その聞かされている言葉のように最終的には人はなってしまう、それに従って生きてしまうということになるわけですよね。ですからイエス・キリストは、言葉というのはその人の中で繰り返される言葉ほどに、何度も繰り返される言葉ほどに、その人に影響を与えるものはないというふうに、知っているわけですから、ですから、イエス・キリストは私の言葉のうちにとどまる、要するに私の言葉の中にとどまる、私の言葉のように生きる、そして私の言葉のように生きるために、私の言葉をいつも心の中に持つ、思い巡らす、繰り返し思い巡らす、そういうことをしなさいということを教えてくださっているということですね。そうすると私たちの中にある言葉がですね、一つの言葉が大きく大きくなればなるほどに、それに対抗するですね、否定的な言葉はだんだんだんだんに力を失っていって、自分の意識の中から取り除かれていくということになるんですよね。そうなるとパウロは、見よ古いものは過ぎ去った、見よすべてが新しくなったと、今度はパウロが言いましたよね。結局自分の心の中に、やろうと思ったらダメだとかですね、それしちゃうとかっていうふうにいつも横やりを入れてた言葉がですね、自分の中からどんどんどんどん消えていって、で自分の中に御言葉を通して、神の御心、私の思いだ、それをしますという一つの思いにですね、生きることができるようになってきた。 ですからパウロは、昔の私は言葉が混乱してて不自由だったけれど、今はそのイエス・キリストを通して与えられた言葉に一つになって生きるということができるようになったことで、私は全く新しい人のようにしようと思ってすることができ、やめようと思ってやめることができる、こういう私に変えられてきたと言って証しをしてくださっているということですよね。ですから私たちは、良い言葉であれ悪い言葉であれ、自分の心の中で繰り返す回数が多い言葉に必ず影響されます。その言葉のように生きようと必ずするようになります。だからこそ私たちは、自分たちの心の中で御言葉を繰り返すことはあっても、あるいは御心を繰り返すことはあっても、決してこれまで生まれ育った中で受け止めてしまったネガティブな言葉ですね、間違った言葉を繰り返すということはしてはいけないということになります。で、このような意味で私たちが本当に自由になるのには、二つの言葉の中で葛藤しては私たちは自由にはなれないんです。私たちの心の中に一つの言葉で生きるようにするということがですね、私たちの心を自由にさせていくということだと理解していただきたいと思います。これが一つの自由ですよね。もう一つの自由はですね、自分の心は思い通りに生きるということができたとしても、それで人生を思い通りに生きることができるかといったら、そうではないんですよね。私たちが多くの人たちと一緒に生きています。一緒に生きていくためには、私がこれをしたいという時に、分かりました、手伝いましょうと言ってくれる人がいるのであれば、私たちは自由にそれを行うことができるでしょう。でも私がこういうことをしたいんですって言った時に、そんなの無理だよ、ダメだよ、それよりこれやるよというふうに横やりを入れるようであったら、私たちはですね、思う通りには生きられなくなるということになりますよね。ですから私たちはこういう人間関係の中にある自由というのと、人間関係の中にある不自由というのがあるということを心に留めないといけないですね。そして私たちが人生を生きるときにですね、私たちに協力する人たちがいない、助ける人たちがいない、一緒になってやってくれる人がいない、それはどこからそういうことが起こってきたのかということを考えたときには、最初の自由である自分の心の中にある自由を持ってなかったからだという話になります。聖書の中でですね、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、でこれは神様が教えてくださるお言葉の中では中心、ね、要になる言葉ですとイエス・キリストを教えられましたよね。であれば私たちが、そうだ、私は自分のように隣の人を愛するんだ、例外なく自分を愛するみたいにこの人を愛するんだ、この人も自分のように愛するんだ、もし私たちがその言葉に一つに生きることができ、そして自由な心を持ってそれを行い続けるんだったら、私たちは周りの人たちとの人間関係がどうなるのかという分かると思います。私たちはですね、相手のために心を尽くして協力するわけです。その人が必要としているものに私たちが精一杯を応えていくわけです。こういうことを繰り返したときに、その愛を受けた人たちは私たちに対してどんな態度を取るんだろうかという話になりますよね。よくしてあげたらですね、よくしてくれるようになるわけです。よくされたらですね、またよくしてあげたくなるわけです。よくしてあげるとまたよくされていくということになりますから、人間関係はですね、自分自身を愛するように隣人を愛するという、その言葉一つに生きるということができれば、周りの人たちとの人間関係というのはどんどん良くなっていくはずです。ところがですね、もし心の中に自由を持っていない、例えば、自分の子供でもいいですよ、自分の子供を大切だと思い、そして幸せになってほしいと思い、そのつもりで日頃の生活は生きているわけです。 ところがですね、私たちはしようとしていることができない時があるんですよ。皆さんも経験があると思いますけど、このことこの人に言わなければよかった、これは絶対言うつもりじゃなかったのに言ってしまった、言ってしまったらもう取り返しがつかない、もうその日以来相手の表情距離感全部変わっていてしまうわけですよね。私たちが愛するという言葉に生きることができずに、愛する者に対してそれを傷つける、踏みつけにする、その人に対して自分が奪ってみせる、いろんなことをしてしまうことを通して、私たちは本来であれば自分たちに協力して助けてくれるはずの人たちだった人を敵とさせてしまって、自分に対して攻めてくるものにさせてしまっているということがあったりするじゃないですか。ですから私たちが自分自身の心を治めることができないということは、人間関係を治めることができないということであり、相手に対して語る言葉もコントロールすることができないということになりますから、人間関係の中に自由はあるんですけど、でもその人間関係の中にある自由というのは心の中にある自由ということを前提としているということがあるので、心を治めることができなければ人間関係を治めることはできないということになるんですよね。ですから私たちにとってイエス・キリストがもし私の言葉のうちにとどまっているんだったら、とどまることができるんだったら、あなたは本物の私の弟子になれるよ。でもイスカリオテ・ユダはどうでしたか。イエス・キリストから教えられた言葉がありました。その言葉も受け入れたんです。でも受け入れましたけど、それと同時にその違う言葉も持ってたわけですよね。そして自分の中にある違う言葉ですよね、みんなの共有のですね、財産を自分がくすねてですね、勝手に利用してしまう、それは決してみんなに知られてはいけないと心を開かない、隠しているという、イエス・キリストが心を開いて交わろうと呼びかけてくれるのに、イスカリオテ・ユダはですね、心を開くことができず、ついに自分自身の罪のうちにですね、イエス様の弟子軍団から離れるということになっていきましたよね。イエス・キリストの言葉のうちにとどまることができなかったからということなんですよね。ですからイエス・キリストの言葉のうちにとどまるということが実はものすごく重要な言葉で、その言葉の中にとどまっていたらイエス様の本当の弟子、またその言葉の中に生きるということをすることができるんだったら真理を知るようになります。で、真理って何かって言ったらですね、全てのものがですね、全てのものが秩序と調和をもって結び合わされているということなんですよね。真理というのは、真理というのはですね、どこまで行っても間違いがない、このつまずきがないということですよね。全てがつながりあってスムーズであるというイメージを皆様は知っていただけると思うんですよね。ですからイエス・キリストの言葉の中にとどまり、その言葉に基づいて生きるということをすると、イエス・キリストのお言葉はですね、どんなお言葉であっても、それは私たちは父なる神様を中心とした一つの家族だよ、そして家族であるということは一人一人が大切にされ、そしてどんな時にも助けられることのできる、そういう交わりの世界だよ。だからイエス・キリストの言葉っていうのは全部こういう秩序と調和のある神の家族を形成するための言葉なんですよ。ですからイエス・キリストの言葉を受け入れて、その言葉通りに生きるということができるようになると、人間関係が整ってくる。で、別の言葉もそれに基づいて生きると、また人間関係がさらに整っていく。相手を生かしながら自分も生かしてもらう、互いに生きることのできる関係性がだんだんだんだんに大きく育っていくということになりますから、 ですから御言葉のうちにとどまっている人というのはですね、御言葉というのがいわゆる真理である、すべてのものを結び合わせて秩序と調和があり、そこには混乱もなく争いもなく対立もないものであるということが分かってくるんですよね。そしてそういう真理を私たちが知るように生きていくときに、私たちは親子であれ、夫婦であれ、そして友人たちであれ、教会のメンバーたちであれ、お互い同士が互いにお互いを生かし合うという生き方を当然するようになりますから、ですから一緒にいて協力し合う、一緒にいて助け合う、一緒にいて成長し合うことができる、そういう交わりになっていくので、誰にとってもその交わりというのは自由なものであるということになるんですよ。ですから本来の神の国、神の家族、私たちが目指しているそういう世界というのは、一つの言葉を持ったことによって、ね、一つの言葉を持ったことによって私たちが秩序と調和の中に生きる、心にも自由、ね、そうすべきだと分かっていることが行える、そうしてはいけないということがやめられる、そういう心の自由を保ち、またお互い同士が協力し合うという関係性を持っているので、お互いの人間関係の中でも本当に魚がですね、水の中を生きるみたいにですね、自由に生きることができるということです。ですから今日の聖書の箇所というのは私たちにとってとても大切な言葉である。もし私の言葉のうちにとどまっているならば、もしと書いてあるからまだとどまってはないんですよ。イエス様を信じた人たちに対して言ってるんですから、あなた方は私のことを信じたんですか、じゃあ信じたらあなた方に一つの大きな課題があります。それは私の言葉の中にとどまるという課題があるよ。私の言葉にとどまるんだったら私の本物の弟子になる、真理を知ることができる、自由になることができる、そういうものが、私の本当の弟子なんだよ、それは私の言葉のうちにとどまることなんだというふうに教えてくださっているということですね。そうすると私たちはですね、良い言葉であっても悪い言葉であってもですね、何度も聞いているとですね、その通りに思ってしまうんですよ。お前はダメだ、何してもダメだな、いつも言われてたらですね、とてもじゃないけど私は何かができるなんて思えないですよ。それが客観的には事実でなかったとしても、お前はダメだ、お前はダメだ、100回でも200回でも1万回でもそういうことを言われたらですね、その影響から逃れることのできる人は一人もいません。でもあなたは大丈夫、何しても大丈夫、何してもできることができる、あなたは望むのだったら何をすることもできるよ、そのために必要なものは全部備えられているよ、そしてそれが必要な時にはあなたはそれを学んで自分のものにすることができる、成長する力も与えられているよ、大丈夫だよ、これを1万回聞かされたらですね、その人は自分はやれる人だというふうに当然思うはずなんですよね。ですから聖書の言葉っていうのは1回だけ聞くだけではですね、ダメなんですよ。2回聞いてください。2回よりは3回聞いた方がいいです。3回よりは4回がいいです。10回よりは20回、100回よりは200回、何万回でもですね、聖書の言葉を私たちの心の中で聞くわけです。そしてそれを自分の心に語りかけていくわけです。それを繰り返せば繰り返すほど、その御言葉通りの生き方をすることができるようになるように、神様は人間を作ってくださったんですよ。ですからイエス・キリストが私の言葉のうちにとどまると言いましたよね。イエス・キリストが語ったのは1回語ったとします。でも1回語ってもですね、その言葉の中にとどまるんだったら、1回言いました、そうすると2回目からは聞いたその人がイエス様は私にこうおっしゃいました、また3回目イエス様は私にこうおっしゃってくださいました。ですから イエス・キリストの言葉にとどまるためにはですね、イエス様が皆様の耳元でですね、1万回も2万回も100万回も言って語って聞かせるということではないんです。私たちがその言葉を自分の心の中で繰り返すということなんですよね。反復するということです。そうすることでその御言葉の中に私たちはとどまることができるんですよ。だからとどまることができるためには、神の御言葉を、イエス様の言葉を、私たちが自分たちの中で何度も何度も繰り返して反復して確認しているということが必要だということです。努力じゃないです。それを繰り返すということをすることさえできれば、その繰り返した回数の分だけ私たちはその御言葉通りに生きる、考える、行動するということが可能になってくるということですね。ですから、私たちはですね、今日の御言葉を通しながら、年を取っていく、年を重ねていく、それが祝福された高齢者として我々が生きていくための一番大きな秘訣がそれであるということです。実際の人はですね、10年間しか時間がありません。でも80、90、100という高齢者になるということは、それだけのたくさんの時間を生きることができたという、生きることができたということですから、その貴重な時間をですね、イエス・キリストの言葉の中にとどまる、とどまるということを私たちが心がけていくときに、私たちの心はいつも統一され、そして統一された心からいつもその同じように周りの人たちに対して愛を尽くしていくということができるようになるので、心も自由、関係も自由、そういう最も大きな自由を持って生きることができるということですから、私たちもそのような憧れるような高齢者を目指していきたいというふうに思いますし、また信仰生活を長く生きている高齢者の皆様が自らに与えられているその祝福と恵みを余すところなく周りの方々に示されることで、嘉手納教会に集う人たちがますます大きな祝福を受けることができるようになれることを心から願っております。まあ、そういう意味で先輩方のこれまでの歩みを本当に心から感謝しております。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが与えてくださったお言葉は命の言葉です。命の言葉は日々に私たちの中にとどまっておくべき言葉であると、今日もこのように教えていただいたことを感謝いたします。願わくば私たちがあなたのお言葉の中にとどまって生きることができますように、幼い時から年を取られるまでずっとあなたの御言葉の中にとどまり続けることができますように、そのことを通して真理をなお深く知り、また自由をもって生きることのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。